用ヘアケア専用フリーダイヤルでお待ちしています。番号は0120-023-238 番をふさふさハッピーと覚えてください。携帯電話からも0120-023-238 番までお電話お待ちしてます。
快適生活ラジオショッピングでした。お届け返品などについてはご注文の際にお問い合わせください。
あなたの愛車を売ってください。ビッグモーターは車の販売と買取のダブルで日本一。売上高は3400億円を突破し、従業員も約4800人以上に。今売れすぎて車が足りません。あなたの愛車を売ってください。
車を売るならビッグモーター。
やっぱりビッグが一番。
Ladies and gentlemen, we are now approaching Heathrow International Airport. Please extinguish your cigarettes and fasten your seatbelts. The weather is overcast with occasional sunny spells. On behalf of the crew, I'd like to wish you a very pleasant stay in London. What do you say, Keiko?
Right.
And she is ready to talk. Are you? Igata Keiko, West End Talk.
おはようございます。英国生活情報誌ミスターパートナーの編集長であり作家である伊賀田恵子がお届けいたします。2月24日日曜日のウエストエンドトークです。皆様すっかりご無沙汰しておりました。お久しぶりです。もう本当に今年に入ってですね、仕事が半端なく忙しくって、イギリスと日本行ったり来たりしたりしながら、やっとここに、また戻ってくることができました。ありがとうございます。で、今日も30分ごゆっくりお付き合いいただきまして、後半で私のインフォメーションもちょっとお伝えいたします。この番組は最高監査法人と丸倉食品の提供でお送りいたします。
最高監査法人は公益法人、社会福祉法人、 NPO 法人をはじめとする非営利法人が抱える諸問題に共に向き合い解決することで地域社会に貢献しています。これからも非営利法人の心強いパートナーでありたい。最高監査法人へのお問い合わせは東京03-3341-8838までお待ちしております。
丸倉食品の甘酒は手作りにこだわり、砂糖などの食品添加物は一切使わないため自然な甘みを味わえます。飲む点滴と言われる栄養価の高い甘酒が玄米甘酒ストレートタイプになって、美味しい甘酒をいつでも手軽に栄養補給できるようになりました。詳しくは丸倉食品で検索してください。
Caught in a landslide, no escape from reality.
伊賀田恵子がお届けしております今朝のウエストエンドトーク、レオパレス施工不良問題で改めて私たち建物の施工チェックの重要性が突きつけられているような気がしてます。そこで、このコーナーでは皆様おなじみ唐沢建築設計の唐沢雅彦さんにスタジオにお越しいただいております。もうね、建物調査インスペクションの神様と私は思っているんですけれども、唐沢さんね、おはようございます、
はい、おはようございます。
いや、もうなんかね、はい、この見せられた資料にあまりのショックで私言葉を失っているんですけども、
はい、
新築であっても、お金はかかっても、
はい、
インスペクション建物調査を購入前、
はい、
決済前した方がいいとおっしゃってました、はい。で、まずこの資料に基づいてお話しますけども、
はい、
最近某大手さんの建物を調査されたんですか？
はい、そうですね、これまさに2月に調査をした木造の2階建ての住宅なんですけれども、
はい、築10年の大手施工の住宅、
はい
はい、で大変私もびっくりしたんですけれども、
はい、 実際お客様もですね、
はい、
あの大手さんですから、はい、あの若干お値段も高いんですけれども、
高いです。
安心を買いたいというところもあって、はい、お願いしたと、
はい、
いうことだったんですけれども、
はい、
あのたまたまちっちゃな工事を、
はい、
あの地元の工務店さんに頼もうということで、あの頼んだところですね、はい、なんかこの家ちょっとおかしいんじゃないかと、その工務店さんに指摘されて、はい、専門業者に見てもらった方がいいよということで、私のところにお話が来まして、
はい、
実際調査に入らせていただいたという、はい、そういう状況なんですけど、ちょっと あまりにびっくりするようなあの調査結果だったもんですから、今日はちょっとお話の種になるかなと思いまして、
はい、こんなことがあるんだと思ったんですが、まず第一発見者というのはリフォームを依頼された、はい、あの地元の工務店さんとして第二発見者というか、まあ、建物調査をされたのが唐沢さん。
そうですね。で
出てきたのがいろいろあるんですけれども、
はい、
床下潜ったところですね、
はい、
皆さんこう家庭で床暖房ってねつけられているけれども、
はいはい、
その床暖房の電気配線がぐちゃぐちゃっとなって、
はい、
あの要するにあの地べたの上にもつれ合っていたという。
そうですね。
でそれからあのそこにあのなんか外壁を作った時のブロックがたくさん放置されていた。
そうです。残材がもう床下に、配管の材料から断熱材の材料から、
はい、
床下にみんなそのまま捨てられていた、
はい、そしてあのお風呂ですね、皆さんも大好きなお風呂
ユニットバス
の下を見たら、
はい、
もう水漏れがしていた排水管から。
そうですね、
はい
はい、
であのこういったことがね、
はい、
もうたかだか10年ですよね。
そうですね。
大手に頼んであるんですかねって。
通常はないと思って、
はい、
そういうふうになりたくがないために大手さんに頼んでるという意識がやっぱり、はい、あのお客様の方にはあるんですけれども、
はい、
実際大手さんといえどもやってるのは大手さんの社員が施工してるわけではありません、
はい、
どこかに頼んでるわけですね、そこの工事管理がきちっとできていないとこういうことが往々にして起きるということですね、
はい、いやもうね私もゾッとしたんですがね、そのレオパレス問題っていうのは意外に私たちの身近にあるんだなって感じました。
そうですね、
はい、
あれも結局はあのやってる人たちはこの施工がダメだとおかしいっていうのは職人さん分かってるはずなんです。ただ会社からの命令だったりいうことで仕方なくやっている。ですからあれは基本的にその工事管理の問題、
はい、
レオパレスさんの工事管理の体制の問題じゃないかなと。
なるほど。
いうことだと思いますね。
で、まあ、それはまあ大手さんに、まあ、ありがちなというとまた語弊がありますけれども。
ありがちですね、
はい、
正直ありがちです。
おすごいそこに来た。そしてあの今ですねこの番組をお聞きの皆様の中で、
はい、
名の知れた、ね、メーカーさんに頼んで大丈夫だろうという方、はい、じゃあもう唐沢さんにインスペクションを頼んで一丁家を見てもらおうかとそうなった場合に、費用ってどのくらいかかるんですか。
法で定められた基本的なインスペクションの項目ですと、はい、1戸建てですと7万円、はい、マンションだと6万円。
ね、今ねラジオなんで皆様にお見せできないんですけれども、これ簡単な調査ではないんですよね。
30ページ以上あります、
ね、30ページ以上のこの写真をね唐沢さんがお取りになって、
はい、
実際床下潜ったらこうでしたよとか、
ええ、
それからあのコンクリートのね、
はい、
あのこう裏側、
はい、
大丈夫かな、ひび入ってないかなっていうことで、
はい、
コンクリート非破壊検査機を使って圧を測る、
はい、はい、そうですね、
ね、この、あのお宅の場合も圧が違ってたんでおかしいなと思って裏に潜った。
そうですね、裏潜ったらひびがガーッと入っててっていう状態ですね。
皆さん築10年ですよ。で、まあ、建物の調査をお願いする場合は、まあ、7万円くらいと、
はい、
まあ、交通費でしょうか、
はい、
それと、まあ、お願いしたい方、
はい、
あの買って楽しく住んでらっしゃる方もお願いしてもよろしいんですか。
あ、はい、お住まいになってて別にあの売ったりする予定がない方も、
はい、
調査依頼いただいてますので、
はい、
まあ、今の現状を知りたいということでいいと思います、
ね、は
い
は
い、
なるほど、はい、それからあのこれからですね、まあ、引っ越しシーズンになりまして住宅の売買される方、
はいはい、
あの大家さんももちろんだし契約したけどちょっとどうかなっていう方も頼んでほしいですよね。
そうですね。
あ、契約じゃダメか、契約の手前、
手前ですね、
はい、
はい、
あの不動産屋さんにインスペクターを入れたいということで、はい、これは自分でお金を払ってもやった方がいいんですね。
そうですね、はい、
もうねいっぱい話聞きたいことあるんですけれども、私ちょっとショックで、早速私も知り合いの家思い当たる節があるので頼んでみようと思います、
はいはい、ありがとうございます、
は
い、
よろしくお願いします。ちなみに今検査は何ヶ月待ちでしょうか。
今おおむね1ヶ月半ぐらいですね。
で待たなきゃいけないけども、ね、頼んだ方がいいですよということです。
はい、
はい、今日は本当に貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは唐沢建築設計の唐沢雅彦さんとともにお届けいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
By me, and everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one.
井形恵子がお届けしております今朝のウエストエンドトーク、この番組をねお聞きの方の中には中小企業の経営者の方も結構たくさんいらっしゃいますというわけで、本日は皆さんいろんなね経営のことで悩んでらっしゃると思うんですが、特に組織ですよね、組織うまくいかないという方に2日で組織を活性化させるというね、このキーワードをもとに数多くの中小企業の経営を改善していらっしゃいました経営改善支援センター代表の戸敷真一さんをお招きしております。おはようございます。
おはようございます。
すごいですね、たった2日で組織が改善なんてもう羨ましい。これ戸敷さんが行っていらっしゃる 5S 活動が元になってるんですか。
はい、はい、
5S 活動って5つの S って書くんですよ ね。
そうですね。
何ですかこれ。
これは基本的に整理整頓清掃清潔しつけという、まあ、5つの要素がありますけれども、はあ、これをローマ字で書きますと全部頭に S がつくので 5S 活動あるいは 5S 活動というふうに呼んでますね。
すごいんですけど、はい、今伺ったことってなんか幼稚園でこう子どもたちに教えるようなこと、
はい、
それが組織改善につながる、
はい、
どういうことですか。
基本的に最近の日本というのは時代変化の中で本来やらなきゃいけないことをやってないという意味からいくと、例えば整理ということをちゃんと教えたことがないですね。整頓もっていう意味からいくと、机の上に物がないとか片付いてるとできてると思うかもしれないけど、実は組織の中にはいっぱい不要なものがあったり、
あります、うちの編集部にも。
はい、それから、それが整頓という使い勝手がいい状態になってない、
それが組織を荒廃させていく。
そうですね。
なるほど。そして、このツールで400社以上の中小企業の経営改善を成し遂げられたというふうに伺ってますけど、
はい、
印象的だったお話ありますか。
やっぱり人が育ってくるというのがありまして、でこれは業務というのは社長専務常務という命令系統でやられるので、
はい、
言われたらやんなきゃいけないんですね、
はい、
ところが 5S 活動っていうのは業務から少し離れてるので、
はい、
リーダーがどんな人でも構わないんです、
はい、
つまり中堅あるいは若手の方がリーダーになったとすると、
はい、
今までやったことがない、
はい、
その説得をするという作業をしないと完成しないんですね。
それは部下を説得するっていう
だけではなくて同僚、あるいは自分の上司に対してこれっているんですかいらないんですか、いらなかったら整理捨てましょう、あるいはこの位置は正しいんですかこう直しましょうっていう、実は 説得という作業がないと実は完成しないんですね、
はい、
そうすると業務の中で上司を説得するなんてありえないですよね。
ありえない。
でもゴースをやると時に会長すみませんっていうことを言う男の子女の子がいたりするわけですけれども、実はこの子たちは疑似的にマネジメントを学んでるのと同じなので。
なるほど。
もう私がお手伝いしたところの若手で、うん、血縁関係がないままに社長になった人間が2人おりまして、はい、取締役8人ぐらいおります。
すごいやっぱり成長されて、はい、それだけの組織を運営できるようになったという、はい、これゴイス活動を学ぶのはリーダーも含めた従業員さんですか、それとも経営者なんですか。
従業員ですね。
従業員
活動をするのを決めるのは経営者ですけれども、うんうん、活動の主体はやはり組織の方にあるというふうに考えた方がいいと思います。
すごい。現在ね全国を回り、はい、セミナーとかね講演活動で忙しくされてて、はい、そして本も出されているということなんですけど、はい、時間のマネジメントはどうされてるんですか。
あんまり得意な方ではないんですけども、うん、もう十何年にわたってコラムを毎週書いてるという、それから、
読みたい
手書きのファックス通信を毎週出してると。
どちらに出してるんですか。
お客さんのところに、名刺交換をしたところとか、お付き合いのあるところに、もう十数年その、メルマガを発行して、はい、毎週手書きのファックスをお届けするということをやっておりまして。
手書きのファックスって何か意味があるんですか。
はい、実はワープロで書いたものって読まないんですね人間は。届いた時にちらっと頭だけ読んでポンと置いてることってありませんか。
ありますあります。
実はそのいわゆる手で書いて、うんうん、ちょっと大きい文字なんですけど、はい、その手で書いてるというアナログがですね、はい、ちょっと目を通してみようかっていう部分でいきますと、
はい、
実を言いますと毎週それを書いてるんです。
なるほど。そうすると、戸敷さんからそのようなファックスを受け取ったリーダーたちは自分も手書きで送ろうかとかね学ぶわけですね。
そうですね、はい、やはりそのものを伝えるっていうのは、はい、デジタル機器相当発達しましたけれども、はい、やっぱり人間対人間ですから、そこの部分を無視して便利がいいだけでは組織も良くなりませんし、はい、人間の成長もないというふうに考えてますね。
すごいですね。もうたくさんのなんか知恵と工夫が戸敷さんの中に詰まっていて、マネジメントは自分の中でやっぱりノウハウあるんですよね。
そうですね、
言えないだけで。
ただし基本的な言葉は同じなので、
はい
はい、ですからその本質っていうのを、理解していただけると誰でもできると思います。
うわすごい。もうね今組織で悩んでる方ぜひねこの、経営改善支援センターというね検索エンジンでこうネットで、
はい
はい、検索されてもいいですよね、はい、ぜひご覧ください。このコーナーは経営改善支援センター代表の戸敷真一さんとともにお届けいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Have you seen the old man in the closed down market kicking up the paper with his worn out shoes? In his eyes you see no pride and held loosely at his side yesterday's paper telling yesterday's news.
井方恵子がお届けしてまいりました。今朝のウエストエンドトークなんですけれども、本当にお二人のお話すごかったですね。インスペクターの唐沢さんお話を伺ったんですけれども、その調査した建物の診断書を持ってですね、その依頼した人は大手メーカーに直談判しに行くと、なんとか修繕してくださいということで今交渉しに行ってるという最中でございまして、そういうお手伝いもしますよということでした。さて、ここからはミスターパートナー出版部の、木村さんとともにですねお届けしたいと思います。はい、木村さん最初の情報なんですが、はい、時の彩りという地下1700メーターからの源泉かけ流しが出ておりますけれども、
はい、
ブームの真相という本からですね。
そうですね、掲載しておりまして、東京稲城市の、10種類のお風呂と2種類のサウナ4種類の岩盤浴が楽しめる今話題のスパ施設になっております。
内風呂には美肌保湿効果を期待できるナノ水を用いているのもポイントということでね、はい、これ露天風呂もあるので、お聞きの皆さんね、多摩地区なんでぜひ行ってみてほしいと思います。次の情報なんですけれども、
はい、
ブームの真相2019年、同じく弘中鋳造というアルミ鋳造の、ね、会社が載っているんですけれども、
はい、
これ作られてるものがすごいアートなものをいっぱい作ってあって、こういうものがこの茨城県で作られているんですか。
はい、
すごいですね。
はい、デザインスタジオとコラボしました富士山の形をしたアルミ製ハンガーや置き時計、あるいはペンスタンドですとか、エンブレム鉄道車両のバンパー、あるいは街灯のモニュメント、こういろいろオリジナル表札なども作っております。
続いてね、このやっぱりこういったものを作っていくっていうのは技術だと思うんですけども、オリジナル製品の開発を続ける一方で、ここの創業者は金属製の鋳型を用いて、鋳型作りからアルミの注入までを自動制御で行う、なんかそういう機械を導入されたっていうことですね。なんていうか、この日本のものづくりってやっぱりこう今後継者がいない問題ってあるけれども、この方はきちっとこのご商売を継いでらして。
そうですね、もう創業者の父親から、天然の鋳物綱を、ずっと受け継ぎまして、生型鋳造の技術を守ってずっとやっておられるという会社です。
はい、ね、こういうものやっぱり大事にしてほしいと思いますね。はい、そしてですね、ここで前半、申し上げましたお知らせですけれども、まず、皆様とご無沙汰しておりましたときに、毎年好評の2019年ですね、今年は伊方恵子と行く風光明媚なウェールズ地方と新緑の美しいコツウォルズを訪ねる旅というのがございます。でこちらの方のパンフレットが出来上がりまして、募集をかけましたところ、本当に数日間でですね、定員に達するかぐらいの勢いのお申し込みが今回ありました。本当に皆さんありがとうございました。今年はですね、2019年5月21日から、5月29日までの9日間、イギリスコッツウォルズ、そしてですね、なんと、ウェールズを訪ねます。本の町で有名なね、ヘオン・ワイをはじめ、それからイングランドに行きまして、アーサー王伝説の残るグラストンベリーなどなんですよね。まあホームステイもできたり、お宅も拝見できたりっていうことで、しかも2月中のお申し込みですと早割 5% 割引ということでございます。旅行代金は46万5千円からっていうことなんですけれども、どうですか皆さん、もうほぼほぼ定員になっているんですけれども、まだ若干受け入れ大丈夫ということで枠を拡大しております。ぜひね、皆様と楽しいご旅行ができたらいいなと思っております。それから現在発売中のミスターパートナーなんですけれども、モリスとお菓子、人生を踏み出す糸紡ぎの宿からということで、これが実はめちゃくちゃ売れております。本当に、これもありがとうございます。3月10日にね、新しい、号が出る前に、このヨークシャーの特集というのはめったに出てこないので、ぜひご覧ください。皆様のお相手は私井方恵子でした。この番組は太閤監査法人と丸倉食品の提供でお送りいたしました。
All-night cafe at a quarter past 11. Same old man sitting there on his own. 車を買い替えるあなた。
った。今乗っている車は下取りに出しますか？下取り額だけ聞いてその金額に納得できますか？比べてみないと高いか安いか分かりませんよ。車がいくらで売れるか比べられるサイト、ナビクルへ。車種、年式、走行距離を選ぶだけであなたの車の買取相場額がすぐ目の前に現れます。それを見てから車をどこに売るか決めてみませんか？車売るなら比べないと損、ナビクルで検索。
調べる得する、ナビクル。
ATM グループ
FM Fuji Traffic and Weather Information。
はじめに交通情報です。中央自動車道はこの時間上下線とも順調に流れています。圏央道の内回り海老名ジャンクションで2キロ混み合っています。東名高速道路、新東名高速道路、いずれも車の流れは順調です。また関越自動車道や東北自動車道をはじめとしたその他の高速道路もおおむねスムーズに流れています。首都高速道路です。こちらも3号、4号、上下線とも車の流れは順調です。